猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第634回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや、なんか寒いですね、急に。
ねえ、って言っても暑くないですか？そんなことない？
昼間は暑いです。朝晩が寒いですよね。だいぶ涼しく、だいぶ涼しく、はい、寒いっていうか、ね、だいぶ涼しくなりましたよね。はい、昼間はまたなんかちょっと暑くなったりしてますけど。
そうですね、
なんかね、ちょっと風邪ひき気味というか、喉が痛くて咳が出始めたんでやばいかなと思って喉飴買っちゃったんですけど、龍角散さんの。
大切。
うん、
私もなんか調子悪くて、
はい、
また熱が出てますね。
おっとっとっと。ね、ちょっとしょうがないですよ ね、こういう時期はなんかね、
しょうがない、しょうがない。
体調をキープするだけで、はい、あ、すいません、
うん、はい、はい、コロナの検査は受けたんですけど、コロナではないって言ったことだったんですけど、うん、まあ、でもなんか今日は、はい、今回は珍しくなんか風邪気味で、
はい、
熱もあって、はい、ちゃい
ました。あららら。
でいつも旦那から移されるパターンが多いんだけど、はいはい、今回は私が移しましたね、完全に。
逆に。
はい、喉痛いって言ってました。ま
あ、一緒に住んでるとしょうがないよね。
そう、移っちゃいますよね。
完全にね、隔離ってわけにいかないし。で、まあコロナじゃないけど、熱が出るとしたらインフルエンザの可能性もあるじゃないですか。なんか今、1ヶ月ぐらい早く流行り始めてるらしいので、インフルエンザも。
そうなんだ、うん。
もしかしたらインフルエンザかもよ。
うん、いや、そこまで熱は出てないから違うかな。
そんな高熱じゃなければね、うん、単なる風邪っていうことかもしれないですけどね。
そうそうそう、うん、手を思いたいっていうね、
はい、うん、まあちょっとね、とにかく健康には気をつけて頑張っていきましょう、
うん、
はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい。
猫のしっぽ。
配信するよ夜のゆ
い
ろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい、
バリバリ夕張り夜のゆ
い
ろく。
そんなこんなで知らんけど、いや、
あれこれ話すよ夜のゆ
い
ろく。
ショッピング買って火の用心。はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
なんか私の時バッグだと、なんか、うん、なんかわかんないけどプラダのバッグを持つっていうのがなんかギャルの中では流行って
ます。それはめっちゃ、それはあれじゃないですか、高いじゃないですか。
いや、そうそう、そうです、そうです、うん、だからプラダなんて私は持てない。
持てないでしょ普通は。
うん、だからなんか持ってる子たちを見て、うん、お正月めっちゃお年玉もらう家族なんだなって、羨ましい子だなって思って見てました。
本当によっぽどお金持ちじゃないとそんなブランド物のバッグなんか持てないですもんね。
いや、持ってないです、
まあね、ちょっと前のルイ・ヴィトンじゃないですけど、そういうブランド物の、ね、バッグじゃないけど、
うん、なんか流行ってたんですよね。
プラダのバッグとかさ、すごいじゃないですか
ね。なんか
うん、一時期確かに、うん、
流行ってましたよ。
流行ってたような気がしますけど、
うん、ないいとか、なんか地元に帰ったりとかすると、
はいはいはいはい、
街中でなんか同級生に会ったりする、はい、なんかそういうの持ってる子たちがちらほらいたりして、はい、たまたま会って、はいはい、あ、めっちゃイケてる学生生活送ってんじゃんって思ってて私なんてボイ中で過ごしてるのに、
うんうんうんうん、
めっちゃイケてんじゃんって思ってましたね、
うん、
まあ、あとなんか当時はなんか安室奈美恵とかグローブとか、はい、プロファミリー系がめちゃくちゃ大フィーバーしてたんで、はい、うん、カラオケとか行ったらめっちゃ歌ってましたね。
ああ、まあ時代ですね。確かに
ですね。
安室奈美恵とかね、なんか
安室奈美恵ですね。
まさに安室奈美恵世代ですよね。
安室奈美恵世代でしたね、ほんと。
めっちゃ流行ってましたね、確かにね。
なんかみんな安室奈美恵でしたね。はず
いやもうなんかね、うん、あのその渦中にいる時ってすごいかっこいいと思うんだけど、
そうそうそうそう、
先ほど猫好きさんじゃないけど最先端行ってるよねとか思うんだけど、うん、思い返してみると本当黒歴史ですよね。今はそういう絶対そんなファッションしないよねとか。
いやそうですね、本当やっぱなんかあの若い時ってなんか私若い時なんかジーンズに穴が開いてるのがおしゃれみたいのが流行った時代があって、はいはいはい、なんか私はその履きすぎて穴開いてしまったんだけど、
はいはいはい、
でも別になんかそれをおしゃれとして着てたんだけど、
はいはいはい、
まあまあうちの両親が、
うん、
そんな穴開いたみすぼらしい服なんて着るんじゃないっつって、
うんうんうんう
ん、なんか朝起きたら縫ってたりするんですよねいや何してくれてんねんって思ってそういうなんだろう、うん、あのこと昔あったけど、でも今、うん、あの思ってたら、だんだん年取ってきたらやっぱり穴開いてる服を見ると、なんだろう、あの10代のギャルはおしゃれで、うん、まあ、着てるんだなって思うけど、うん、まあ、20代後半から30代ぐらいの女性が穴開いた服着てると、うんうん、あーうーんって思うようになってしまった。
確かにね。
そうやっぱ、あ、歳だなって思っちゃう。
そのダメージジーンズとか、そうすごい、あえてそういうふうにね、擦、うん、り切れたりとか、穴が開いてたりとか。
そうそうそうそう。
っていうのは、すごいね、今でも、ね、若い人は、
はい。
そう、確かに着て似合うかもしれないけど、年いっちゃうとやっぱりそれ逆にみすぼらしくなっちゃうからね、見た場合。
そうそうそう、
あ、そういうのを着てると、
うん、
いい年してそれはないよねっていう風になっちゃいますね。確かにね、年を取ってしまうと
なりますよね。どうですか、あのお子さんから、あのお父さんちょっと父の日あれプレゼントって言ってダメージジーンズ送られたら、
いやいやそれはないないでしょ絶対やりないでしょ、う
ん、いや着れないですよ、うん、絶対ないですよねそれはね、うんうん、
かといってね、なんかねちょっと地味な服とか、たまにあのあれじゃないですか、嫁ちゃんなんかともうそろそろこれ擦り切れてるから別の買いに行こうとか言って、
うん、
ね、そう安いところに買いに行くんですけど、
はい、
で地味な色を選ぶとジジ臭いとか言って怒られるし
茶色とかばっかり買いすぎると、そう
茶色っぽいやつばっかり、ね、ベージュとか茶色とかそういうちょっと落ち着いた色のを買おうかなと思う、
うん、
思うわけですよ、
うんうんうん、
それはジジ臭いとか言ってすごい説教されますけどね、逆にね
いやそうですね、いや、難しいお年頃かもしれないですね、
すごい難しいですよね
難しい、
うん、本当、いやもう昔からファッションは全く分かんないっていうか、それすごい苦手なので、そんな、
いや分かります、私も苦手、うん、
いやだからといってってなんかそんな派手なやつ今更着れないしとか、
うんうんうん、
思うんだけど、なんかね、うん、ダメっすね、
いや分かりますいろいろ本当、日本人全員同じ制服だったらいいのにっていつも思います。
ああそうですよね、本当にねある意味制服っていうか、まああのね、あの仕事の時だったらサラリーマンってスーツ着ればいいので、
うん、
逆に言うと簡単っちゃ簡単なんですけどね、
はい、
うん、普段着がそういう意味では
な
んか迷いますね、
はい、うん、めちゃくちゃ迷いますね、
まあ、ある意味そういうこともあって某あのユニクロさんとか島村さんがきっと流行ったんだと思う、うんうんうん、ちょっとちょいおしゃれな、
うん、
安い普段着が、
ああわかる
じゃないですか。
はいはいはい、うん、スッと着れていいですよね。
まあそういう感じで当時はまあいろいろね、
うん、
流行り物はそれなりに流行ったりしたんですが、やっぱりファッションは当時から苦手でした。
わかります、私も苦手でした。ギャルっぽい格好とかしなかったもんな。
ルーズソックスしてたのに。
あ、まあルーズソックスはまあ言うたらあのその制服みたいなもんじゃないですか。
あ、まあまあそうです
ね、まあ、まあ制服で着てるし、
うんうんうんうん、
なんかあれだけど、
そうかそうか、普段着という意味ではあんまりちょっとね、
そうそう、田舎に住みすぎて、うん、その、
はい、
ちょっとした都会に行くの、はい、売ってる場所に行くんでも電車で40分とか50分かかったし、
はい、
まあ買えると服を買えるところが40分50分なだけで、そこにイケてる服が売ってるのかっていうのはまた別問題で、
うん、はい、
イケてる服になると電車で2時間とかだったんですよ、
うんうんうんうん、
学生でその何安い5000円とかのお給、はい、お小遣いの中、はい、電車賃で往復2,3,000円取られるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん、
もうあとの2,000円、2,3,000円なんてそんなお菓子とか買って1ヶ月終わるじゃないですか、
うん、終わっちゃうもんね。
そうそう、お菓子買って飲み物買ったらもうすぐ終わっちゃうから、うん、服なんて買える余裕なくてみたいな、はいはいはい、バイトもできないし、
うん、
まあつうことで学生生活は一切おしゃれに無頓着なあの素敵な寮生活を送ってました。
はいはいはい、
うん、って感じですかね。
で、あれじゃないですか、社会人になってお金稼げるようになったら、
うん、
反動で服を買いまくるとかそういうのはなかったんですか。
買いまくったんだけど、
はい、
そのやっぱ学生の時のその、はい、ハンディキャップが出てしまって、
うんうんうん、
そういう時に磨かなかった、頑張って勉強しなかったものが出てきて、
うんうんうん、
あのただただ可愛いと思って会話するけど合わせ方コーディネートの仕方が分からず、
うんうんうん、
あの見本あのマネキンの服のセットは、
はい、
あれは可愛かったな、あれは真似できるって思うけど、
うん、
それ以外は一切できないから、なんだろう、はい、結果服いっぱい持ってもおしゃれにできないってことに気がついて、うん、で最近はもう合わせるのが面倒かったから、
はい、
数年はワンピースみたいなものしか着ないということをしてました。そしたら上下合わせなくていいから、
うん、はい、はいはいはい、
うん、でも最近はそれさえもめんどくさくなって、はい、上は白い T シャツ、下は黒いパンツ、
引
っかかないという生活、素敵な生活を送ってます。はい、
前にそういうお話されてましたよね。
はい、
なんかね、あのシンプルな
はい、
ファッションでってい
う、おしゃれとか、まあファッションセンスってどっかでなんかちょっと落としてきたらしいんですよね。
ちょっといやいやいやいや、
見つかんなくて、うん、部屋の中にもしかしたらどっか落ちてるかもしれないですけどね、
はい、
まだ見つかんないんですよね。
まだ それは見つかってないと。
まだ見つかってないですね。
なるほど、うんうん、
なので、まあ、一生見つかる予定もないんですけど。
いやーそうっすか。
そうですね、難しい、おしゃれって難しい、う
ん、いや難しいですよ確かに。
ほんとなんかもう人と会うとかって言ったらもうプレッシャーがすごいですもんね、
はい、
あのお洋服どうしようって、そのやっぱそうファッションセンスないなりにやっぱ TPO に合わせた服着てかなきゃいけないって思うから、
はい、ああ、はいはいはい、
自分なりに頑張るんだけど、はい、果たして周りにどう見えてるのかっていうのめちゃくちゃ内心挙動不審でもうオロオロしてますね、
うんうんうん、いやそこは一緒ですね。なんかね別にどっか、うん、そう人に会うからってわざわざじゃあ ね、新しい服買うかってそういうことはなくて手持ちの服で引くしかないんですけど、
うん、うんうんうん、まあそうですよね、手持ちの服、うん、うん、いや本当、ね、
仕事帰りだったらね、それこそスーツでそのまま飲みに行くみたいなので、うん、あんまりでそこは気を使わなくていいんだけど、
うんうんうんうん、
最初からイベントとかそういうので普段会いに行くっていうと全然なんかねおしゃれじゃないですよね確かにね、
わかる、プレッシャー、
うん、
まあしょうがないですよねそれはね、うん、
いやそうそう、もうプレッシャーすら感じ、いやプレッシャーすら感じてるんですよ私の場合は、
あもうすでに
もうすでに諦めているそういうのはそもそも諦めているので、
うんうん、あまあもう一段階大人 の, あのランクに至ってるってことですよね、は
い、
もうね、
なんかあの悟りを開いてしまいました、
うん、めちゃくちゃいいじゃないですか
いやなんかね、うん、あの流行りの本で人は見た目が9割とかなんかそんな本があったりするじゃないですか
はい、ありますあります、
なんかタイトル、正確なタイトル忘れたんですけど、
はい、
いやでもねそれ確か見た目は重要ですよ重要でさ、はい、ねそれ小綺麗にしといたに越したことはないので、
うん、
あのある程度はそれは気をつけるんです。ファッションに関してはもう完全にこれはもう諦めましたね、ある時期から普段着についてのファッションは、
うん、そうですね、もうなんか、うん、あのちゃんと体洗って臭くなければいいって、
そう清潔であればっていうのと、
そう清潔であればいいっていうふうに、
そう清潔であればいいというのと、あともう一つはなんか一応ちゃんとひげは毎朝、あのお風呂に入った時はひげをちゃんと剃って、
大切、
無精ひげは生やさないと、うん、
あいやもう十分じゃないですか、
かっこいいひげを生やしてる人とかいるじゃないですか、
いますね、
とかなんかあの宮崎駿監督みたいにもなんかひげもじゃみたいな、かっこいいひげもじゃみたいな人とかもいるじゃないですか、たまに、
はいはいはい、
特にあの外国の人とかね、すごいひげが濃い人と、うん、かっこいいひげの生やし方してる人とかいるじゃないですか、
いますね、
なんかああいうの憧れるんですけど、
うん、
まあ似合わないんでしょうねきっとね、
まあね、似合う顔と似合う顔な、うん、似合わない顔とありますよね、
そうなんですよ、うん、なのでもうひげは諦めましたね完全に、
うん、そうやっぱひげもなんかファッションと一緒で、ひげの形もいろいろあるし、はい、
そう、
うん、いや難しいですよね、うんそれ探っていくまでに合う合わないのを何百通りも試さないといけないし、
そもそもそのひげが伸びるまで我慢できないっていうのがあってい
やわかるわかる、
なんかねちょっと生えた時にやっぱりなんか慣れないのですぐ剃りたくなっちゃうんですよね、
あ、うんうん、
伸ばしても武将ひげみたいになっちゃってもなんかそれで嫌になってもうすぐに2日ぐらいで剃りたくなっちゃうみたいな、伸びてきたら、
いやそれでいいと思います、うん、本当、
なのでまあ合う合わないは当然あるにしても、
うんうんうん、
であと手入れも大変そうだしなとか思いながら、
うん、
伸びたら伸びたで、
そうそうそう、私もひげない人の方が好きだな、
うん、まあ、うん、これはね、まあ本当にその人によりますよね、
あ、まあそうです、人によりますね、
ファッションと一緒で、
うん、そうそう、
うん、
まあね、その人に似合ってればね何でもいいですけどね、
そう、
うん、
結局は似合うスタイルしか多分取れないというか、
いやそうそうそう、うん、そうなんですよね、
結果的にはそうなんですよね、はい、
うん、
まあなんかちょっとレトロな話があちこち飛んでしまいまして、
そうですね、
どちらかっちゃったんですけど、
はい、
今週の本編は、懐かしいものの話、
はい、
あの頃のものの話でしたっけ、あの頃はの話でした、
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。例によってローテーションの中からご紹介していきます。それではお聴きください。風の猫さんで三毛猫風の歌。 お聞きいただきましたのは、風の猫さんで三毛猫風の歌オリジナルバージョンでした。はい、最近ここのところずっとアレンジバージョンの方の三毛猫風の歌をエンディングでかけていますので、久しぶりにオリジナルバージョン聞いてみたいかなというふうに思いましたよ。いや、なんかオリジナルバージョンの方はこれはこれでシンプルで、ギターの弾き語りっぽい感じの曲なので、個人的にはこちらもとっても好きな曲のになります。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のお便りコーナーは3通ですかね、いただいてますね。10月9日ピンチャさんから、マジソンバッグ懐かしいな、次がアディダスバッグが流行りましたね、中学校の頃かな、その頃アメフト部もやってきてみんな NFL T シャツ着てたな、ファッションとか疎いけどそのぐらいならついていきますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。マジソンスクエアガーデンバッグ、最近はマジソンバッグっていうんですかね、はい、で次がアディダスバッグで、アディダスバッグはどうだったかな、流行ってたかもしれないですけど私は買いませんでしたね。マジソンスクエアガーデンのバッグは買いましたけどね、はい、いや同年代の方には刺さりますよね、はい、そしてアメフトブームで NFL T シャツっていうのは、確かにアメフトブームありましたよね。NFL T シャツも買わなかったな。あまり、私もあまりファッション興味なかったので。はい、ありがとうございます。10月10日、ケンチさんから633回拝聴、昭和はレトロになりにけ、ガンさんディープな昭和は猫さんには理解できないでしょうね、といただきました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、ピンチャさんもケンチさんもね、私と多分同世代なんでこの辺よくご存知だと思うんですけど、猫好きさんね、そうなんですよね、ちょっと私よりは2世代下というかですね、年バレちゃいますけど、まあ昭和生まれ昭和生まれですけど若いですからね、知らなかったということでちょっとびっくりしましたけど、そんなもんですよね。はい、ありがとうございます。そして加藤さんから同じ日、今年はサンマが豊漁とのことで久しぶりに食べたいなぁと思いつつもまだ食べてないのでそろそろ食べないとなぁと思っています。あとマスカットも気持ちお安くなっていて味すごく甘い気がしますというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。サンマ、相変わらずまあ値段はそこそこですけど、ちょっとあれですかね、まだまだ出回っているのでまだ食べていらっしゃらないようでしたらぜひ召し上がっていただければなと思います。美味しいですよ、油乗ってて太いし身が、はい、そしてマスカットも気持ちを安く、まあそうですね、トップシーズンよりは少し安くなってきたかな、まあそれでも1000円前後ですからね、一つはね、まあいい値段するっちゃしますけどね、はい、味はとっても良かったですよ、私も食べましたけど、はい、ということでぜひこちらも召し上がっていただければなと思いますね。はい、はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。
はい、
今週もなんとか突発的ですけどスケジュール合わせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ズームで収録できたんですが、
はい、
で恒例の小ネタコーナー、ちょっとあんまり小ネタを考えてなかったんですが、猫好きさん、
うん、
なんかロボットいっぱい買われたそうですが、小型の、
そう、小型のロボットなんかちょいちょい買い続けてますね本当に。
何体か作ったんですか？
全然です、その、いつかの YouTube のために、
はい、積みプラの
山になった、積みプラを、はい、してます、 がしかしパソコンが完成しました。
うん、もうやるしかないじゃないですか。いよいよ。
そうなんですよ。はい、気持ちは高ぶって、
うん、
そう、気持ちは最高潮に高ぶってるんだけど、
はい、
まあそのね、なんかちょいちょい言ってるその調子悪いっていうね、
調子が悪い病で
調子悪い病で全然なんか進まない、うん、テンション
上がらないと、
まあ、そう、あの受験勉強の時と一緒で、あのテスト勉強の時と一緒で、
はいはいはい、
よしやるからちょっと部屋掃除しよう、うん、でもなんか掃除してる間にこっちも気になる、あっちも気になるとか言って結局なんか掃除してからやろうが、ね、うん、そう、掃除進まないみたいな、で結果そう、うん、そう進まないんすよ何にも。
結局その本題に取り掛かれないと。
そう、ずっと取り掛かれない。
うん、
本当良くないですね。
いやいやいやいや、まあちょっとこれは早くね、 ちっちゃなロボットたちの YouTube が見れる日を楽しみに待ってますよ、私は個人的に。
はい、そう、でもなんか明日明後日と旦那がなんかすごい長い時間働くんですよね、
はい
はい、で家にいない時間がめちゃくちゃ多いから、はい、明日明後日とちょっと頑張って掃除して YouTube デビューしたいなと思ってます、はいはい、頑張ります。
はい、頑張ってください。
はい、
はい、ということで、じゃあいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ、
はい、
せーの、次回も聞いてください ね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように猫の尻尾のエンディングテーマ、風の猫さんにご提供いただきました三毛猫風の歌を聞きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
はい、失礼します。